中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、今月は先月に引き続いて第一期のラジオメンバーだった卒業生の元杉さんをお招きして、私中央学院大学准教授の清水とお送りしていきたいと思ってます。今日は2人ともねスタジオにいるんで、ちょっとね先月ガチャガチャっとしたんですけど大丈夫かなと思ったりします。ちなみに主役の七海ミーナさんは今月はちょっと体調不良というところでお休みです。じゃあ元杉さんこんばんは。
はい、あこんばんは皆さん。あもう前回に引き続き、元杉七子です。第一期生ということで、はい、今回も参加させていただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ね、まあ、ちょっとね今打ち合わせをしてたらもう5年前ぐらいになるねみたいな話でね。
あ本当ですね、一瞬、一瞬でしたね。5年がふって消えるような。
まあ、でも元杉さんもなんかこう全然変わんない感じなんで、まあ、まあ私は多分年取ったんだろうなと思うんだけど。
そんなことないですよ、めっちゃ若いなと思ってます。いつも、
まあ、なんかあんまり5年のねブランクを感じないなっていうの
が、ね、ありがとうございます。
あったりします。
いや、お互いもうピチピチのままこのままあと10年くらい変わんないねっていう。
入れるかな、入れるかなとか、
ね、あいいですね。
私ちなみにあの来月誕生日なんで。
あおめでとうございます。
いよいよね40歳になってしまう。
わ
なんでね、あの40って聞くとすっごいおじさんに見えるかなみたいな話もねちょっと後で聞いていこうかなと思ってます。気を使っておじさんって言えないみたいになるかもしれないね。
ちょっと言葉を考えておかないと。
でもね、そうなかなかいろんなねありますけどね。もう最近はどうですか元杉さん、夏休み入ってるかなっていうところ
で、ね、そうですね、なんか夏休みっていうことが学校で決まってた時から3週間ぐらいちょっと授業を伸ばしていただいて、ちょいちょい週1週2くらいで、ドイツ語とかあとゼミの授業とか入れていただいて、まあ、ちょっと夏休みだらけないように、はい、同期と話し合ってやったりとかしてました。
そうか。なんでね、まあ、現役大学院生の様子とかもねちょっとこの後いろいろ聞いていこうかなと思ってます。それではちょっとメッセージの受付をね、白菜のお友達のね花ちゃんの音声を使っていこうかなと思ったりしてます。
はい、この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは035670533。今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは@清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、それでは今日の1曲目というところで、まあね、花ちゃんが好きな世界の終わりからで、ライカセントお聴きください。世界の終わりでライカセントをお聞きいただきました。このコーナーでは清水ゼミでの活動報告とか、まあ、みんなに起きた出来事っていうのをお話ししていますが、まあ、なかなかね中央学院大学はちょっとコロナの感染拡大の流れで、まあ、合宿とかねが難しい感じなんで、で、まあ、あれなんですけど、まあ、この大学もね夏休みに入ったところで、 まあ、今月はね卒業生で現役大学院生の本杉さんをお招きしてるので、まあ、その大学院生の夏休みの過ごし方とかさっきちょっとね勉強漬け風な感じを聞きましたけど、まあ、聞いていったりしようかなと思ったりしてます。
はい、まあ、ちょっと それを聞かれるっていうことを見た瞬間にちょっとひょ 何喋ろうかなやばい、うん、夏休み中怠惰してることがバレないかとかちょっともう今考えてました。
でもいやいや、
そうですね、うんうん、なんか基本的にはやっぱりその授業の準備とか、あと自分の研究する時間っていうことで夏休みという名の研究時間っていうことらしいんですけど、
う
ん
う
ん、
そうね、
なんかまあ私も今チャランポランなのでまあなんかあの結構 英文の、 あの論文を読むことをメインにして、あの語学勉強を中心にやろうかなと思って今あの文法書とかをあの買い漁ったわけではないんですけど、結構いいよって言ってるやつを 2冊3冊ぐらい用意して今勉強を始めようと思って、始めようとっていうあたりでちょっとさせていただきたいんですけど、はい、それ以外の時間はちょっとやっぱり脳みそが止まる時間があるので、ちょっとあのポロンポロンってギターを弾いたりとか、あとはワンちゃんと遊んだりとか、まあ、あの私の大好きな趣味なんですけど、ちょっと昆虫いじりということで、はい、昆虫のメンテナンスをしたりとかしております。
いやでも本当にね、その大学院生になると、まあ、私とか その研究とかもそうだけど、まあ、やっぱり休みの時間っていうのはあんまりないんだよね。なんで、
そうですね、
いつでもなんか考えててっていうのを要求されるんで、うん、なんか本当にギター弾いてる時なんか思いつくこともあるかもしれないし、
そうですね、なんかまあやっぱり研究対象が音楽だったんで、うん、まあ、音楽に結びつけて、うんうん、まあ、空いた時間を使った方がいいな、
うん、
音楽に救われてる部分もやっぱりいっぱいあるので、はい、ああなんかこのコードいいなとか考えながらやってると、あなんかこう、あじゃあ古代エジプトではどうだったんだろうなみたいなこととか考えて、まあ、ちょっとずつちょっとずつですけど、まあ、時折あの心折れそうになってあのベッドに突っ伏してる時とか、まあ、犬に話しかけたりとかしてますけど、はい、
そうか、噂のラムセス、
ああそうですね、もう王様の名前をいただいてしまったがばかりに王様みたいな態度取ってますけどそうですね、
まあ、じゃあ特にまあなんていうんだろう、すごいこう課題がいっぱいでっていうわけではなくて、まあ、自分でこなしていかないといけないみたいな。
そうですね、とにかく自分で見つけていくことが、うん、まあ、あの大事なので、なんかその見つけるっていうのが難しいのかなって思ってるんですけど、うん、なんか図書館とか使えたらいいんですけど、今図書館がなんかどうやらいあの大きくするらしくて使えないんですよ、夏休み半分くらい、なので、まあ、なんかもうこれは絶対使う本っていうのを買わなきゃいけないので、うん、その本を買うためのお金を稼ぐために朝バイト行ったりとかをしたりとか、あとはあのうつ防止っていうことで、うん、あの同級生が今どの位置に立ってるのかをあの話すっていう、あのちょっとしたミニ雑談会とかをオンラインで開いて、はい、あの今実は英文1本読んだんですよねってその子が言ったら、あじゃあ私は今日本論文1個読んでしかいないから、あと2本読まないとこれ今遅れてるなとか、ちょっとこう自分の立ち位置を聞きつつ、あと賢い考え方っていうものを学ぼうと思って、その子から盗めることは盗もうと思って、今ちょっとあの、ま、なんていうんですか、あのちょっと昼みたいな生活してるんですけど
いやいや
、はい、
でもそうね、やっぱりそういった切磋琢磨が結構ね大学院とか、まあ、研究には必要なんで、
はい、
なんでそれこそなんだろう、博士課程からいるとこうね、上からいっぱい先輩がいて、でそこで刺激を受けてっていうのはあると思うんでね、
はい、
本杉さんのところは結構いるの、その研究室は。
あ、そうですね、結構その院に進学する人たちのほとんどが、うん、あの古代エジプトを選んでる人が多くて、まあ、やっぱり珍しいっていうのもあるんですけど、先生が結構優秀というか、はい、あのもうあって、まあ、そこに集ってしまってるので、まあ、先輩方はたくさんいます、
うん、
だその代わりあの連絡がつく先輩と連絡が一切つかなくなる先輩みたいなのがいるらしくて、もう本当影の噂なんで、あのこれ以上喋ると私あの特定された時怖いのでちょっと言えないんですが、はい、なんかそういうのもあるので、まあ、いい先輩からはどんどん吸収した方がいいとか、今現役で英語の先生されてる方とかもいるので、うんうん、あの英語の勉強した時に詰まったら、うん、あのちょっとうまい感じにこう聞いて、うんうん、あの これ使ってるよっていう、うん、あのなんていうんですか、文法書とか、うんうん、あとサイトとかを教えてもらって、はい、あのあいい情報を得たぜって言ってメモを取るみたいな感じですかね。
そっかそっか。なんでね、やっぱり、はい、そう、まあ、非常勤でね、あの講師されてる先輩だったりとか TA とかね RA とかいろいろねいると思うんですけど、はい、そうですね、そういう、 うまく使えるものは使うっていうのがね、はい、いいのかなと思ったりしますね。そうそう、まあ、あの私もちょっと前からあの大学院の商学研究科の方担当になってるんだけど、で一人今2年生の院生がねいるんだけど、
はい、
あの一人だけしかいないので、だからなかなかやっぱりその先輩の感じを見て聞いてねとかそういうのができなくて、なのでね、そういう環境があった方がいいんだろうなとは思うんだけど、
あ、どうなんですかね、あのなんか学会とかっていうの開催とかあるんですか、小学系の。
ああ、まああるにはあるんだけど、本当にもうリモートでね、もうここずっとやってるんで、
う
ん、
まあそうですよね、まあ、そう、私学系もみんなそうです ね、
だから、まあ、とりあえず論文を書いて、ね、規定で終了できるようにっていうのでね。
まあそうですね、2年ってなると結構きついですもんね、うん、もうこの夏まで来たら、
そうそうそう、
アウトラインできてないと、うん、あの死神が見えるみたいな話を聞きました。
そうね、結構元杉さんとかもう段階踏んでやってる、なんか計画書を出します、
計画書まではいかないんですけど、うんうん、今年の夏が明けた時にはどの方向を向いているか決めてないと終わるぞっていうことだけは言われてるので、うんうん、もう今とりあえず研究してくれてる人たちを洗って、うんうん、そこから自分の研究に一番近いなんか学士っていう、やっぱミュージシャンをやりたかったので、うんうん、ミュージシャンをやってくれてる人かそれに近い研究をしてくれてる人をちょっとピックアップしていかなきゃいけないんですけど、うんうん、していかなきゃいけないっていうところで止まってしまってて。
そっかそっか。
そうなんです、今度ロシアの研究してる方にあのメールを送って、うんうん、なんか論文1本いただこうかなってちょっと計画してるんですけど、うんうん、まあ、ゲリラ的に本当にすいません論文くださいみたいなメールを送らなきゃいけないのでドキドキしてます。
そうだよね、まあ、今ね本当にメールがあるから楽になったけどね。
そうですね、
そう、昔は手紙を書いて送りますとか、あの電話をかけてみますとかね、
あ、
そう、そういう謎の苦行があったりしてとは言うけど、
めっちゃ成長しそうですね、それをやったら。
でもね、やっぱり、まあ、手間はなくなったけど、ちょっとね、あの話聞かせてくださいって言って行くっていうのができないのが今コロナの ね、はい、辛さっていうかね、
確かに、
とかあるけどね。じゃあそうか、もうなかなかやっぱり研究とかね勉強漬けだから、はい、遊びがっていうのは、まあ、あんまりコロナだから遊びにはいけないかもしれないんだけど、
はい、まあ、でもなんかあれですね、本当になんかその怠けないように今ちょっと毎日インスタグラムに自分のダイエットとかの結果を、うん、その1日1投稿を目標にちょっと日記代わりに使ってるんですけど、はい、
ね、さっきもちょっとなんかトレーニングをね、
あ、そうですね、
してるっていう話をしてたから、
ここに来る前にちょっと1時間パーソナルトレーナーさんのところにアフターケアがあるので、それをお願いして、あの1時間バッチバチにちょっと筋トレしてもらって、はい、筋トレ後がなんかさらにそのなんか消費、有酸素すると消費がすごいいいって聞いたので、あの実は亀有駅からここまであの30分か40分くらいちょっと歩いてきてみようと思って、せっせっせっせって歩いて、ふう、いい汗かいたっつってコーヒー飲んでここに行きました。
すごいな、いやもうちょっとできないなきっと。今日ちょっとね涼しいっちゃ涼しかったかなっていうかね、
そうですね、本当にこの気候だからこそ、うん、このその苦行みたいなことができたというか、はい、人も少なかったので、うんうん、まあなんかちょっとそのコロナ感染みたいなのの恐怖みたいなのは少なかったかなと思いつつ、うんうん、はい、あ、いい街並みだなって、うん、あ、りょうさんいたとかキャプテン翼だみたいな感じで一人超喜んで歩いてました。
そうだよね、街並みなかなかね歩いてっていうのが最近ないからね。
あ、そうですね、うん、はい、
そう、バス乗っちゃったりねタクシー乗っちゃったりするから、
いやいやいや
ね、わかりました。じゃあちょっとねまたこの後もあの私のお気に入りのコーナーで少しねお話聞いていこうかなと思ったりします、はい、じゃあ曲のやつを元関さんにお願いしようかなと思います。
わ、はい、かりました、それでは1曲をお聴きください。私の最、今めっちゃ推してる、ヒラリアスでワナビーです。
私のお気に入り。 このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はい、そんな感じでね、ヒラリアさんの曲聴いていただきましたけどね、まあ私のお気に入りっていうと、まあ元杉さんにきっとねヒラリアスさんの曲なのかなと思ったりしますけど、
はい、
さあ英語の勉強でヒラリアスってどんな意味でしょう。
ああ、ちょっと待ってください、私調べたんですよ一回ちゃんとヒラリアスの意味調べたんですけど、うんうん、あのすっぽり忘れました。すいません、ごめんなさい、ヒラリアスさん、
とても陽気なとかね、なんだろうね、ザッツヒラリアスとかって言うとマジウケるみたいな感じになった
やばいですね
とかでね、あるんで、英検1級ぐらいのやつか、ちょっと難しいやつで、
ね、ああそうなんですね、
そうちょっと意地悪で聞いてみました。
ああちょっと意地悪されました私の英語力が
いやいや、これから頑張っていただいて、
ね、そうですね、もっと頑張らなくてはということで、ね、本当に
そう、まあそんな感じでね、私のお気に入りのコーナーなんですけどね、
はい、
そう最近はなんかハマってるとかそういうのあったりしますね。
ああ、そうですね、うん、まあ、やっぱり今、うん、まあ、めちゃ熱いのは、うん、やっぱり今聞いてもらったヒラリアスさんなんですけど、うんうん、なんかなんていうんですかね、ちょっと心折れる時期っていうのがやっぱあったんですよ、うん、でその時に、まあ、ちょっとこういうヒラリアスさんの曲がめっちゃ応援してくれる曲じゃないですか、うん、なんですごい刺さったなと思って、まあ、なんか自分を超えるみたいな、うん、そういう歌詞とかがもう、ああ自分結構そのな自己肯定感みたいなのがあんまりなかったので、うん、はい、ちょっと頑張ろうって思いました、うん、
そっかそっか、
はい、なんかちょっと恥ずかしい話なんですけど、うん、それに影響されて実は最近ちょっとその私のお気に入りというか、うん、あれでギターをちょっと弾き始めたっていうのもあったんですけど、もう全然弾けないですね、うん、あもう難しいんですけど、うん、まあ、やっと最近コード抑えられるようになって、C コード出てくるたびに C コードーって言いながらそこで曲が止まりました。
でも結構ね、元月さんは前からね吹奏楽やったりとかさ、
ね、
なんで楽器得意なイメージがあったから、は
い、いやもう全然ですよ、うん、チューバっていうそのでっかい楽器を吹いてるんですけど、うん、チューバはなんというか指4本で弾けるんで、そうなんですよ、指4本のこの組み合わせで音が変わるので、うん、もう小学生でもできるし、なんていうかトランペットのちょっとこう口が小さいやつが吹けない子はまずチューバを吹けみたいな風に言われるくらい音は出しやすいですね、本当にでっかいんで、
うん、じゃあそっか、やっぱギターだとまた勝手が違うというか、
あもう全然違いますね、
右手と左手がみたいな、
はい、なんかピアノみたいな感覚になるんですけど、なんかピアノはなんかこっちでまた違う曲を弾いてるようなイメージで、右でメロディーを弾いている、うん、なんで右だけ楽しくなっちゃうんですよどんどん、はい、でもできるのは左手っていう状態が続くんですけど、うん、ギターはどちらかというと、まあ、左手がその音を出す部分を押さえるので、うん、で右手でそのリズムとかを刻んで入れるっていうイメージがすごい強くて、あなんか意外とこう左手の訓練になるなと思って、うん、はい、こうちょっと得意になろうと思って、まあ、毎日 朝の脳トレということで30分くらい、はい、クロマチック奏法っていうのがあるんですけど、それを日々こうペッペッペッペッって練習して、はい、ちょっといい感じに真夏の果実とか弾けるようになりたいなと思ってちょっと渋い曲選んでますけど、はい、
すごいな。でもやっぱりまあなんかこう資格試験とかあるのでもこうなんか何百時間とか何千時間やると受かりますとかっていうのがあったりするけど、
ああそうですね、
楽器とかもこう何百時間何千時間ぐらいやるととかって目安とかってあったりする？
なんか何千時間とかそういう目安はないんですけど、うん、なんかよく音大生とかのお友達に聞くのは、うんうん、なんていうかその音圧っていうのが年を取るらしいんですよどうやら、はい、なので何年間やってるかっていうのが天才じゃなければ年に相当するみたいな、
うんうんうん、
はい、逆に超下手な子はそう年に相応しないからすぐ分かるみたいな、はい、ちなみに楽器歴何年みたいな風に聞いた時に2年で負けたみたいな、そう漫画のワンシーンみたいなことがたまにあるらしくて、はい、それを理由に UFO のプロを目指してた友人が建築業に進むっていう謎のちょっと現象とかがあって、はい、
そ そっか、やっぱりまあ天才的な人はもうそういうもんだしみたいな、ね、なっちゃう
んだ。そうなんです、そうなんです。
そっかそっか、はい、でもまあ努力すれば、
あ、そうですね、
それなりにいいって、
はい、まあ、毎日の積み重ねがやっぱりあのちょっとずつ楽器にも出てくると言われてるし、うんうん、あの頭がいい練習方法さえ見つければ、うんうん、あのそれをさらに量ができるっていう話は一回聞いたんですけど、そうなんですよ、短期集中型みたいな、うん、まあ、そこにあとはやっぱりそのどれだけこう音圧をかけられるかとか、うん、息の使い方とか、はい、なんでそこに筋トレとかがまたちょっとつながってくるんですけど、はい、腹筋しろとか、うん、あのちょっと10年前くらいの部活だと走り込みだって言われて、うんうんうん、うおーって言って走った後に楽器持って横になれって言われてあのなんかカッカッカッカッってなんか、うん、あのなんていうんですか、時計のその1分、うん、みたいなの あの秒針と同じ感じのスピードで、うん、あの吸って吐いてを30秒ごとやらされるみたいなのとか結構あの体育会系です、はい、
そうだよね、私の中学校の子とかの吹奏楽部とかもやっぱり体育会系のイメージだって、
本当にそうですね、あの先輩はあのよく言われるのは、うん、3年生の先輩は神様であの1年生はあのドレーミンで真ん中はやっと人間になったみたいなことを言われてるので、中間管理職みたいなことを言って、あのまあカースト制度みたいなのが存在するって言いますけどね、今なんかもうみんなフレンドリーみたいなのが主流ですよね、どこの学校も。
でもあれたまにほら OB とかの人が来るじゃん。
あ、そうですね、もうその瞬間あの凍りつくというか、はい、あのみんなアイスクリームみたいな感じでカチッと固まっておはようございます総長みたいな、あの今流行り の, あの東京マンチリベンジャーズ的な感じな、はい、なりますね。
そうか、その神々の争いみたいなのないの、なんか。
あ、神々の争いはもちろんありますよ。
あ、 そうなんだ。
それはもういつでもありますから、はい、あのなんていうか、まるまる先輩が、うん、あの例えばですけど、まあ、ちょっとよくあるのは色恋沙汰ですよね、うん、あの丸々くんのことが好きでみたいな、トロンボンパートの丸々くんが好きで、え、フルートパートの丸々ちゃんも好きって言ってたよっていう感じになってくると、あのそこからパートごとの派閥でバーンってぶつかってバチバチバチバチみたいな、はい、お前の先輩なんかこの間何々してたぞみたいな、ちょっと悪い噂流されたりとかして、なんかあのちょっとこう格を下げていくというか、はい、だからなんかそれに巻き込まれたあのトロンボーンの男の子とかはよく病むって聞きますけどねであの突然ツイートとかで、あの明日部室にあのアルマゲドン落ちないかなみたいなツイートしたりとかしてるみたいなのは見たことあります、はい、
やっぱり闇ツイートしちゃう派
だね。そうですね、はい、やっぱり自分の出身校 全生徒で260人くらいいたので、ま、あの 部員ですね、はい、部員が260人いた部活だったので、だそういう面白いこともいっぱいありましたよ私はあの蚊帳の外で見てるあのちょっと陽気な神様してたんで
そっか、260でもまあ女子多めなんでしょ。
あ、そうですね、やっぱり男性はあの言い方悪いですけど取り合いというか、あ、なんかあとすごいその高校の名前が出ちゃうんで、うんうん、あの P マジックっていうのがあって、その部活動で恋をしたいと思ってる男女が目が合った瞬間に恋に落ちるみたいな話とか結構ありました。
じゃあね、恋がしたい人はやっぱり吹奏楽
行ってもらってみたいな、
ね、あったりするかな。じゃあちょっとね、その辺の話もちょっとまた CM 明けでも聞いていこうかなと思ったりします。それではここでコマーシャル行ってみたいと思います。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
はい、続いては清水先生の、法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、まあね、いつもやってる法律相談のコーナーですけど、まあ、今月、ね、今週末ですけどね、8月15日あの中央学院大学オープンキャンパスがあって、あ、で、まあ、結構私、まあ、高校生向けの講義とかを毎年毎年やってるんですけど、今年も担当になってて、で今年のテーマに即してちょっとね、軽くそんな話を宣伝めいた話をしてみようかなと思ったりしてますね。はい、ね、今月というか今回のテーマはあの未来予測と法っていうね、ちょっとスピリチュアル風なねやつで、 やってますけどね。なんであの、まあ、AI とかこう占いとかねのやつが、まあ、こう法律とどう絡むかみたいなやつを、まあ、聞いてもらうというのでね、あのコスプレを用意してやってるけどね、やってるけどというかあのまだ切れるかどうか確かめてないんですけど、
あ ちなみに
あのなんだ第五人格 の占い師のやつ、
うんうん、めちゃめちゃ好きですねそのゲーム
ので、出てきて、出落ち感を出そうかなと思ってると思うんですけど、まあ、ところでその、まあ、占いとか AI とかの言うことに従って、まあ、なんかこう行動した結果犯罪になってしまったっていう時に果たしてどうなるでしょうっていうのは元杉さんは昔を思い出すと
あ結構難問を先生出してきますよね、うん、あそうですね、いやそれあれじゃないですか、もう自分が悪いっていうことになるんじゃないのかなと思ったんですけど、
基本的にはねっていうところなんだけど、
はい、
でももしかしたらあのそうじゃない可能性があるかもっていうところで、
あ、まあ、
ちょっとあのその辺の話をこうゴリゴリ多分高校生にすると寝るんだろうなと思ってあのそこは省いたんで今日そこを話しとこうかなと思うんですけど、うん、仮にあの拳銃がありますと、まあ、この、ね、平和な日本で拳銃があることはないんですけど、まあ、拳銃を元杉さんのところに置いときましたと、
はい、
で、まあ、催眠状態じゃないけどこうなんか最近嫌なやついるでしょうみたいな、それこそ部活 の元彼とかさみたいな話でさっきの話じゃないけど、
ね、超リアルですね
とかって言ってて、で、あそうだこの拳銃使うとなんかねやれちゃうかもしれないよねみたいな話で言っていってで、煽っていって結果使わせてしまったみたいな時に、まあその催眠状態に陥ってるんでその元杉さん自体は罪に問われないのではないかみたいなねの話があって、まあ、そういうその道具理論とかっていうのを、まあ、それこそ平沢先生とかから聞いたかどうかっていうところだけど、 あんまり
そうですね、平沢先生の授業取れてないので、そうなんですよ、あの飲み屋で偶然会ったくらいです
ね。おそうだね、あのもう引退されたね警報、ね、の先生だったんだけど、はい、そっかそれで電話かけてきた時あったよね。
あそうですね母と先生ベロベロだったんであの時助けてくださいって感じでしたもんね
そうなんでねちょっと脱線してしまいましたけどね、
はい、すいませんすいません、
いやいやいやそうなんでね、あの、まあ、そういった理論があって、まあ、そこをどう考えるかっていうところで、まあ、そういうのもその、まあ、法学部とかで刑法をねあの専攻すると、まあ、勉強するよみたいなねのがあったりして、なんで、まあ、結局はその占い師とか、まあ、その催眠状態に置いた人とか、まあ、AI とかが悪いっていう話になってくるんだけど、まあ、だけどその AI、まあ、占い師はもう、まあ、悪でいいと思うんだけど、まあ、今言ったみたいにこう拳銃を置いといてどうみたいな話になると、まあそれはその人のせいでしょう。だけど、まあ、プログラムされた AI とかそういったのが言ってきた場合にどうしようと、作った人が悪いのかそれともみたいな話で、まあ、その辺が実は未解決になっているので、まあ、今ねこれから考えないといけないっていうところでね、まあ、その辺の話ももしかしたらちょっと日曜日ふわっとやるかもしれないですし、まあ、この後もね継続するかもしれないしっていうところで、そろそろ眠くなってきたかなっていうところで、元杉さんに次の振りをお願いしようかなと思います、
はい、先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生に聞きたい法律や、こんな時法律って適用されるのみたいな質問をお待ちしています。それではここで一曲お送りします。 M フローさんで、
あこれねドーベルマンインフィニティさんで、
はい、あすいません、
D ハイランドフィーチャリング M フローでした。
はい、やらかしてしまいました
はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみたいと思います。今月はまあちょっといろいろ進路を決めないといけないとかね、まあ、高校生とかそういうのもあるかなっていうところで、まあ、元杉さんもそうかもしれないですけど、まあ、今月は進路を勝手に決めてくる、まあ、親というかね保護者の人って許されるかどうかっていうのをねちょっとテーマにお話していこうかなと思ったりしてます。
はい、
元杉さんは今の進路っていうかは、
はい、
やっぱり自分で決めたっていう方が強い。
そうですね、うん、今ここにいる状態はもう本当に、うん 自分でここまで行くと決めて、うんうん、歩んできたんですけど、うんうんうん、なんか意外とこの今の討論のテーマ、あのうちの親ですね、
はい、
あの本当に言っちゃあれですけど、はい、なんかそうだな、小学校のあと中学校に入った時とか、うん、まあ、あの進路ってまだいかないんですけど、うん、あの部活動の選択があったんですよ、うん、でも私は水泳をやりたくないって言って、あのそれこそあのちょっと剣道部に逃げてたんですけど、ものの1週間で退部させられましたね、親に。お前もう絶対許さんみたいなことを言われて、あの水泳やらなかったらお前何にもなくなるぞみたいなことを言われたんですよ。で高校進学する時に困るんだからなみたいなことを言われて、分かったって言いながらそれに従わざるを得ないというか、う、はい、だったので、まあ普通にそこで、はい、あの、まあ、剣道部の先生に1週間お世話になりましたって言って辞めて、はい、あのすぐに吹奏楽部に入った記憶がありますね。
なんでそんなにあれだったのかね、剣道を。
ああそうですね、なんかちょっとあの親っていうか、まあ母が特になんですけど、あの結構その吹奏楽部っていうものに最初反対だったんですけど、入ってみたら、なんかいいじゃんっていう、結構結果も残しちゃったし、いいじゃんっていう風になっちゃって、母もハマったし、その私の兄弟下に妹と弟いるんですけど、みんな吹奏楽の方に向かってっちゃったので、もうなんていうか吹奏楽兄弟みたいな感じにもう母も思ってるっていうのがあったので、はい、それをなんていうか、妹は結構私の歩いた後をついてきてるカルガモの親子みたいな状態だったので、うん、私が剣道部に入ったら妹剣道部に入りそうじゃないですか、うん、っていうのもあって、こう路線をこうカッと戻されたという気がするんですよね。はい、まあちょっと今の段階ではまあ感謝してますけどね、吹奏楽部に行っとけって言ってくれたのは、うん、はい、結局高校を決める時も、まあ、周りに流されたのもそうなんですけど、うん、まあな、一かし、やっぱあのちょっともう言っちゃったんでいいんですけど、うん、はい、あの名門校である一かしに行くべきだろうみたいな結構空気になってて、で母的にももう一かしで決まりでしょうみたいな感じで、はい、あの受験の準備をさせつつ、やっぱりそのチューバを吹くっていう環境を結構強いてきてるというか、だっていうタイプでしたね。はい、
じゃあまあね、それで今さらにね、こう音楽に関係ある研究っていうところにね、まあ、つながってるから、はい、まあね、その親のガイドラインっていうのが良かったのかなみたいな、
ね、あ、そうですね、
感じもするよね。
ちょっとあの反抗してる部分があった時期も結構あったので、なんか結構音楽嫌いだぜイエーイって感じの時期があったんですよ。なので高校のなんていうか、私の偏差値を下げてたのが実は音楽理論とかあのなんか音符の並びにはこういう意味があるみたいなのをテストするやつとか、あと聞いて音を取る超音とかの授業があったんですけど、あのそれを全部寝るとかあの結構反抗する時期がありまして、今後悔してますねもっとやっとけばよかったと思って、はい、その後あのすごい推しで、あの音大に進めっていう進路を結構提示されてたんですけど、音大だけはマジで無理だと、今もう寝ちゃったから分かんないもんっていうこともあって行ったら死ぬぞっていうぐらいの、まあ、ちょっとやっぱあの緊張感があったんですよ、自分は。あの辞めちゃう気がしたので大学を、だったので、あの、まあ、それを顧問の先生、あのもうもうなんて言うんですか、あの絶対逆らっていけない絶対神と呼ばれてる顧問の先生がいたんですけど、それに、あ、それにって言っちゃいましたね、先生にご相談したら、うん、今から言う3つの大学を選べと、その中から1つ選んでお前は進むっていうことを言われたんですよ。でそこの選択肢の中に実は中央学院大学がありまして、はい、先に行った先輩たちにちょっと話を聞いてたら、あ、なんか歴史も学べるしみたいな、あの教養であるよっていうことを言われて、あ、なるほどって言って、で水部もなんかちょっとまあ好きなことできるって聞いたので、あ、じゃあちょっと自分でソロコンとか出る感じにして、あの、まあ、部活を盛り上げて頑張っていけばいいのかなと思ってたら、自分が部長にまくし立て上げられていたみたいな流れになって、まあ結局はその大学を選んだっていう経緯があったんですけど、
そっかそっか、そうするとね、やっぱりあの、まあ、そうやってね、中央学院大学と出会えたんでね、
はい、まあ、本当に
感謝かなって、
ね、はい、
思ったりもするしね、はい、そっかそっか、
まあ、結構悩むところはありましたけど、うん、まあそうですね、なんか最終的に感謝できるか、うん、それともあの、はあ、よくもやってくれたぜってあのこの年になって思うかによって、うん、まあ、それが許されるのか許されないのかって結構分かれてくるだろうなと 思います
そうね、はい、まあ一応なんかこう合理的な理由があったらね、
はい、
いいのかなと思うよ ね、
う
ね、なんか、はい、なんとなくでそっち行ってくれって言われたらちょっと納得しないと思うんだけど、
はい、
そうだから元杉さんにしてもねやっぱりお母様がこうやってて楽しかったからとかそういうのがねきっとあったんだろうしっていうのでね、
はい、そうですね、
まあ、でも顧問の先生が選択肢を出してくれるっていうのもなかなか強いなと思う、
ね、そうですね、うん、もう本当に絶対心だったのでまああのちょっと後で大学名はお教えするんですけど結構その残り2つの大学も、うん、あ名前聞いたことあるぞぐらいの大きい大学で一つはもう京都なんですよ
遠いん
だ京都に行ってしまったら、うん、あの私は多分一人暮らしになるので、うん、干からびて死ぬっていう話になって、うん、あの母も一緒についてくるなら行くって言ったんですよ、うん、そしたらあの兄弟どうするんだって話になってだよなって言ってやっぱり一番近いところに自分で通えるところがいいんじゃないって、はい、
そっか
されました。
わかりました。ちょっとねなかなかいい話を聞けたねじゃあちょっと曲振りをじゃあ元杉さんにお願いしようかなと思います。
はい、いやそれでは、今日最後の曲をお送りします。ビーズさんでザ・ルーズ。はい、お便りのコーナーです。ここでは皆さんから届いたお便りを紹介いたします。それでは早速一つ紹介させていただきます。ラジオネームみなとさんからで、清水先生お疲れ様です。質問なんですが先生はなぜ教師を目指そうと思ったのですかというご質問ですね。
はい、ありがとうございます。まあ、初めは本当に私あの税理士とかになればいいやとかね大学生の時は思ってたんですけど、まあ、あの今のまあ、博士課程かなの坂巻敏夫先生っていうねあの先生と出会って、で、まあ、清水君はまあ教員でも研究者でもなったらいいんじゃないのみたいな言われてでいやいやそんなに簡単に目指せるあれじゃないんだと思うんですけどねみたいな思いながら、まあ、走っていったら、まあ、慣れたっていうところなんで、まあ、その先生の一言かなっていうところかな。
すごいいい一言ですね、
うん、でまあその坂巻先生の、まあ、教えというか、うん、そういう理論を、まあ、後世に伝える仕事ができたらいいなっていうのでやってたりするんで、
うん、すごいあの見習うべき先生って感じな、
うん、まあね元杉さんもぜひねこれから博士課程も目指していただくといいんじゃないかなと
ちょっと意外たいですけど
思ったりします。はい、ちょっとリクエスト曲がねあの曲にないというところなので、はい、またちょっとおいおいというところで皆さんありがとうございました。お便りありがとうございました。生放送中だけじゃなくて24時間受け付けてますので思い浮かんだらいつでも送ってください。宛先は番組の最後でお知らせします。以上お便りのコーナーでした。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、大学の告知コーナーということで、それではここでは、中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はい、まあ、先ほどもねちょっと法律相談の時に言いましたが8月15日日曜日ですね、オープンキャンパス第4回目ですかね3回目だったかもしれないんですけどがあります。まあ、午前中と午後で分かれてて、で午前中はあの小学部と現代教育学部の体験講義もあったりしますんで、まあ、法学部の私のやつはあの午後なんですけど、まあ、あの予約が一応いるというところなので予約していただいてお越しいただくか、ライブ中継があるらしいので、まあ、ライブのやつも来てくれると嬉しいなと思ったりします。はい、以上。あ、いける？その
はい、そしたらフロックマンさんからで、ね、オープンキャンパス、いい出会いがあるといいですね。清水先生の話はお上手ですよね、わかりやすいですっていうことでコメントいただいております。
ちょっとね寝かせたら負けだと思いながらいつもやってるので
ただ本当にいつも講義楽しかったなっていう思い出はありますね。
まあね、みんなでわちゃわちゃふざけてるのが多かったかもしれないので、ね、まあ、ぜひちょっと来ていただけると嬉しいなと思います。
はい、
というところでじゃあ、
はい、以上中央学院大学からのお知らせでした。
はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオエンディングのお時間となりました。本杉さんいかがでしたか。
いやー、やっぱりこうスタジオに直接来て皆さんと対面して喋ったりするっていうのが、うん、もうドキドキマギマギですねでもうやっぱりちょっと噛んじゃったりとか、うん、もうミスとかあったりとか、こう生々しいなと思いつつあでもなんかいいな、自分生きてるぞっていう感じがしてすごいやっぱり楽しいですね。
昔のねスタジオでバレンタインデーに
やってましたね。
そうそう、
はい、ルミナさんの恋愛相談室と か、ね、なんか謎のコーナーとかありました ね、
そうちょっとね、同じ場所からお送りしてるんですけど、ね、
本当に懐かしいなと思って、ね、
なのでちょっとね、なかなか今新型コロナウイルスの、ね、感染拡大でこうみんな呼んでまたっていうのがね難しいんだけど、
そうですよね、
そうちょっとね電話とかあるのでつなげるといいなっていうので、あ
本当にやってみたいです ね、 元気噛み切ったぐらいのノリから入りましょう
タモさんの感じでそうか、あとなんか本杉さんの方でこれは言っとかないとみたいなのがあったの。
これは言っとかないとですかそうですね、強いて言うなら昨日というか最近インスタグラムでめちゃめちゃ自分やってるって言ってたんですけど、うんうん、このラジオの告知みたいな感じで昨日ストーリーっていうのを上げてたんですけど、うんうん、そこでヒラリアさん本人からいいねをもらったっていう、応援ありがとうございますっていうコメントをもらって一人でめっちゃ喜んでたっていうことだけは言っておこうみたいなことですかね。
わかりました、ね、
はい、
ヒラリアさんまたね来週番組やるみたいなね
そうですね、ぜひ聞いてほしいですね、はい、
というところでじゃあ本杉さんにエンディングの決まり文句お願いしましょう。
はい、次回は、9月9日、木曜日夜6時から、生放送でお送りします。そして、お便りも24時間募集中です。宛先は、789@kfm789.co.jp までお願いします。また、ツイッターアカウント @清水ラボでも、感想など送ってくださいね。ポッドキャストも、よろしくです。それでは